井上先生、やはり夏休みとなりますと、普段はやらないこと、またやれないことをやりたいということで、野外に出たり自然体験をしたり宿泊をして楽しんだりということが多いと思うんですが、そんな中でのポイントいくつかあると思うんですけれども、いかがでしょうか。
例えば花火ですけれども、よく、浴衣を着て花火で遊ぶとかですね、そういうことがありますが、結構袖とか裾とかですね、火に接触しやすいので、そういうところは気をつけてください。それからふざけてですね、花火を人に向けたりとかですね、あとは口にくわえて花火をつけたりとかですね、そういう方もいらっしゃるので、それは大変危険ですので避けてください。
ロケットものの花火が倒れて人に向かってくるということもあるんですよ
そうです
ね。大
ね。
変危険ですよね。
あとは去年関西地方でありましたけれども、夜店なんかですと、火の不始末とかで火元のガスボンベが爆発したりとかですね、そういうこともありますので、そういう火元には近づかないようにした方がいいと思います。
花火にはくれぐれも注意しながら楽しく遊ぶということですよね。で、悪ふざけはしない。
そうですね。
続いての野外活動の中では、その他いかがでしょうか。
そうですね、先ほども申し上げましたように、突然の豪雨や落雷ですね、竜巻への対応、蜂や虫刺され、その他に生水とかですね、生ものを食べることによる食中毒もやっぱり注意が必要だと思います。
これは野外で食べるものというのは本当に美味しく感じたり、ね、ついつい夢中になって食べてしまいますが、うっかり生焼けであったりするとお腹に来てしまう。すぐ病院に駆けつけることができる場所ならいいですけど、野外ですからね、先生、すぐには病院に駆けつけることはできない。ということで、重症になるとどういった症状になるんですか？
一番有名なのは、やはり O157 による腸管出血性の大腸菌による食中毒だろうと思うんですけれども、やはり特に牛の肉ですね、に関しては、よく焼いていただくということと、あとその牛の糞に汚染されたものをですね、野菜とかですね、それからあと、卵類とかそういうものをしっかり洗い流していただいて食べていただくということが必要だろうと思います。
じゃあ、野外であっても生肉を触るお箸はお箸、野菜は野菜という、この一般の家庭で行っていることと同じような衛生は保ちたいということですよ
そう
ね。
ですね。
さあ、そして夏といえば熱中症というところ、また今年も先生に伺っていきたいんですけれども。
熱中症が起こりやすいのは、急激に暑くなった今の時期だろうと思います。というの
暑さには
、
慣れていない。
暑さに慣れますと、ある程度暑い環境でも熱中症にかかることはそんなに多くないんですけれども。
その熱中症なんですが、もう少し詳しく伺っていきたいんですが、どういう症状というのがあるものなんでしょうか。
熱中症にはいくつか分類がありまして、暑い環境で、めまいとか立ちくらみ、クラクラっとくるような意識障害ではないんですけれども、そういうのを、熱失神と言います。それから運動してたりしてこむら返りを起こしたりとかですね、そういうものを熱痙攣と言います。そういうふうになったものが、軽度の熱中症ですね。それからそういう状況がこを超えてですね、疲労感が蓄積してすごくだるいとかですね、動きづらいとか、そういうふうになったものを熱疲労と言います。それから熱がどんどん高くなってですね、例えば40度を超えるとか、そういうことによって意識が薄れて動けなくなったりとかですね、そういうものを熱射病と言いますが、それが熱中症で一番重いタイプになります。
軽度の段階、クラッとくるとか、そういったことって結構自分に置き換えてもあるような気がするんですけれども、この軽度の段階で気がついたら、どういった対策を取ればいいんでしょうか。
まず運動してるときは運動をやめる、
はい、
それから涼しい環境に移動する、それから水分を補給する、これが大切です。
はい、先生熱中症という括りの中でどの程度になったら受診が必要というラインと思えばいいんでしょうか。
まあ、軽度の場合は水分補給をしたりして、あとは冷やしたりしてですね、体調が戻ればよろしいと思うんですけれども、まあ、熱疲労になってきてだるさが取れないとかですね、まあ、熱があまり下がらないとか、あとは水分補給がうまくできないような状況になったときはもう医療機関を受診するべきだと思います。う
ん、なるほど。そして熱射病という最終的な恐ろしいところまで行きますと、岩手県においてこの熱射病で運ばれてくる患者というのは年間いらっしゃるんですか。
熱射病にまで陥って搬送される方ってそんなに多くないんですけれども、そうですね、うちの施設だと、まあ、年間1人か2人ぐらいだろうと思います。
まあ、夏休みという括りでいきますと部活動や屋外での運動なども活発になるということを考えますと、やはり先ほどからの繰り返しにはなりますけれども、この軽度でも熱中症かなと思った時には運動をやめるということなんですね。
そうですね、あとは水分補給と、まあ、冷やすと、は
い、その冷やすというのはどういったところを冷やしてあげればいいんでしょうか。
体の表面に近いところを走っている部位がありますので、そこを冷やしていただければいいと思います。例えば首筋のあたりですね、首筋の横のあたりとか、
はい、
脇の下とかももの付け根のあたりですね、そういうところを冷やしていただければいいと思います。
はい、先生、私一昨年の春に失敗をしたことがありまして、無防備に肌を焼いてしまったんですが、その後重篤な皮膚の症状に襲われたことがありまして、とっても辛い思いをし、1週間以上点滴で通い続けたことがあったんですが、その今時のこの時代、肌を無防備に焼くというのも危険なんですね。ちょっとそのお話も聞かせてください。
以前は太陽の光っていうのは骨を作るですね、ビタミン D の活性化に有効っていうことで推奨されたっていうこともあるんですけれども、現在では紫外線がですね、皮膚がんのリスクに挙げられてまして、積極的に浴びるのは控えた方がいいとされてます。日中で言いますと10時から14時がですね、紫外線の強い時間帯になります。ですからその時間帯で外に出る行動を避けていただくか、外に出るんであれば紫外線対策をですね、しっかりしていただければいいと思います。
もう先生、それは夏休みに限らずスポーツをやっている皆さんにとっては避けては通れないような時間だと思うんですけれど、市販の UV でよろしいわけですか。ローションですとか今いろいろなものが売ってますけれども、
よく SPF っていうのがありますけれども、はい、まあ、50とか75とかってありますが、そんなに高くなくてもちゃんと塗っていただければ紫外線を予防する効果は期待できると思います。
そうですか。サングラスというのもやはり UV 対策のサングラスも効果的なんでしょうか。
目に対する紫外線の影響もありますので、サングラスも重要だろうと思います。
なるほど。さあ、いろいろとお話を伺ってきましたが、本日のまとめとして要点などがありましたらもう一度聞かせてください。
さまざまな環境の変化に対する知識を得て危険を未然に防ぐことが大切です。あと体調の変化に注意して無理をしないことも重要です。
はい、では最後にリスナーへのメッセージをお願いします。
夏休みは楽しみな反面、普段とは異なった環境状況でさまざまな体験をする機会が多くなります。その環境状況に即した知識と対応が必要でストレスもかかります。体調を崩さないように注意して楽しい夏休みを過ごしましょう。